今日のカフェテラスお客様、防災士の天間由加さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。気持ちのいい季節ですね、はい、
今日は本当にすがすがしくて気持ちよかったです。
そうですね。そしてだいぶ色づいてきましたね、街路樹も、はい、
そうなんです。三田 の通りを上がってくるときに、はい、綺麗だなと思いながら、
ね、日当たりのいいところは綺麗な色ですね、はいはい、何色のどういう種類の紅葉がお好きですか、
はい、私ね、やっぱりもみじがすごく好きなんですけど、はい、でも今日は通り の何の木なのかわからなかったんですけども、
私もあれね、わかんないです、ごめんなさい
黄色と赤がすごくね、
もう緑も残ってるし、
そうめちゃくちゃ綺麗で、空の青とで、
そうですね、
もうめちゃくちゃ綺麗やなと思いながら、
幸せな気持ちになりますね。
そうなんです、はい、
もう何のストレスもないですね、暑さ寒さってこの気温に関しては、
この今の気温はすごく気持ちが良かったです、ね、
ただ本当にこの間まではすごく汗をかいてたので、うん、すっかり汗をかかないこの時期、はい、夜朝夕はぐっと冷え込みますから、す体調にはかなり過酷でしょうね。
体調はちょっとね、娘が今日は体調不良で、
若い方でも
朝晩の冷え込みと、
そうなんですね、はい、ぜひ皆さんね、お気をつけいただきたいと思いますが、はい、体調のことは目に見えて自分も感じますが、はい、災害、特に地震はいつ来るか分からない、はい、
そうなんです、
備えなきゃいけませんね、
はい、
ですからこの時間だけでもいいので、はい、ぜひ皆さんちょっと耳を傾けていただいて、ね、はい、今日のこれならできる、はい、ということを積み重ねていくと、ちょっとずつちょっとずつ、
そうですそうです、
増えてますよね、はい、ということで今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは皆さんにお伝えするのが今日初めてお聞きの方もいらっしゃるので、はい、天間由加さんは阪神淡路大震災、こちらの方で心の準備のないまま大きな地震に遭われたので、はい、やっぱり心と命を守るっていうのが大事だということで、はい、その後発行されました心と命を守る10のヒント、この冊子から一つずつ陣を追ってヒントいくつ、ヒントいくつ、今回いよいよヒント10になりますけど、はい、いつものように前回の復習ということで、はい、ヒント9、
はい、
家族や地域で助け合う、はい、この項目 の主な点をちょっと復習していきたいと思います。お願いします、
は
い
は
い、
災害の時っていうのは皆さん普段だったらね、何かあったら消防とか警察とかに連絡してきてもらおうと思うと思うんですけれども、被災とかしてしまうと同時に火災もね、阪神淡路大震災の時も朝から100何件の火災とか、
あ、そうでしたね、
そうです、同時に2万何千人の方が生き埋めになってしまうとかっていうことになってしまうので、はい、警察とか消防が来てもらえなくなっちゃうんですね。
行きたくても道も、
そうなんです、もう
すごい状態ですからね、
道もですし、で特にもうその時に助けてくれたのが家族とか近所の方だったっていうふうに言われていて、
それが9割こすんでしたっけね、
ほとんど の生き残った方のほとんどがもう近所の方に助けられたり、はい、ご家族に助けられた方だったって言われてるんですね。
一刻も早いのが、
そうなんです、
この間もちょっとトルコの方でね、ありましたけども、
ありましたね、
一刻も早くっていうことを考えると、ご近所の力、家族の力、
72時間の壁ってよく聞かれると思うんですけど、はい、ね、東灘区の方で倒壊してね、生き埋めになられた方のほとんどが近所付き合いがあったみたいで、あの人はあそこの部屋で寝てるはずやとか、
そこまで
そうだったみたいです、あそこにはおばあちゃんがいるからとか、すごくご近所の情報とか、あと助け合いで助けられたっていうのがすごく、はい、皆さん言い伝えられていて、はい、
東日本大震災の時もそうでしたね、
はい、そうだと思います。
お茶を飲む会ですかね、皆さん方 ね、すごく横のつながりがしっかりあって、はい、確かに午後2時でしたので、ね、2時46分だったので、うん、そういう皆さん方 の、はい、横のつながりもしっかりあって、はい、で今 どこどこに誰々さんってことも分かっていったというところもありますね、は
いはい、そうなんです。でそういうつながりがあると、その被災した後も助け合うことができるの で東日本大震災だったらうち大根あるよとか、ね、炊き出しも皆さんでされたって、
そうなんです。自分ではお大根一本あっただけでは
何もできないけ ど、いろんなお家から流れてきた冷蔵庫のうちの冷蔵庫にはね、お肉あったよみたいな感じで、
お鍋がある人、
そう 火を持っている、ねね、方とかそういう設備を持っている方とかでみんなで出し合ったら、ね、うちは大根一本でもうみんなのうちの食材を集めてすごく、ね、いい炊き出しができたって話もたくさん聞くの で、ね、やっぱり知らない人よりも知ってる人同士の方が
通感になりますからね。
そうなんです。だから
そういうことをしようと思ってやっぱりご近所での
そうなんです、
いざという時の助け合い、
はい、日頃のコミュニケーションって、ね、挨拶だけでもいいので、うんね、してもらえたらなって思います。
そ
うですね、
そんな中に一言、いやちょっとこの頃、うん、おじいちゃんがおばあちゃんが、はい、や妻が夫がちょっと動きがね、はい、難しくなってきたのよ、はい、また何かの時には助けてねって言えたらいいですね、
はいはい、そうなんですね、でもこっちがね笑顔でおはようございますとか、はい、はい、私はねお隣の方とかご近所の方とか声かけてくださるので、うん、私も、
はいはい
うんはい、だから助けてねっていうカードもいただいたりもするので、
あそうなんですね、
そうなんです、だんだんね年齢層も上がってきているので、上がってきます、うんいずれはね私たちも助けてもらうことになるので本当にね一言じゃなくって日頃からそういうコミュニケーションができたらいいなっていうのは、
うん、とっても大事だというねお話をいただきましたね、はい、ありがとうございます。そして今日はいよいよ、
はい、
この10のヒントのこの冊子のこれで4巡ぐらいはしてると思いますけども、
そうですね4年ぐらい
になるので、はい、ヒント10、
はい、
ここには行動する
はい
危険は行動すると危険は減らせるということですか、はい、
そうです。はい、やっぱり知ってる知ってるっていうのとやってるっていうのは全然違うと思うんですね。
耳痛いですね
私もこれ自分で言ったからやるようにしてますけどなかなか行動するって難しいんですけど、
そうなんですよね。
今まで10のヒントやってきたんですけど、はい、意外とねできることって地震とか災害が起こってしまう前だと、うん行動すればするほど安全地帯が増やせたりとか、あと安心の時間が増えると思うんですよね。
宿題を済ませた、
はい、
爽快感のような気持ちにはなります。
じゃあここからこの時間は自分の時間だっていう感じでね。はい、なのでぜひ行動してもらいたくてこの冊子を作ったっていうのもありまして。
そうですね。結局はそうなんですよね。はい、心の準備になりますからね。はい、行動するということは、はい。
そうなんです。もう何からでもいいんですけど、自分からこれってね、いろんな情報って、私も今、ちょうどね、三田市でこうやってお話しさせていただいてるので、今日も三田市の情報を調べてきたんですけど、はい、自分から情報って取りに行かないといけないところがすごくあって。
そうですね。
そうなんです。うん、調べるといろいろね、出てくるんですけど、例えば、行動するうちの一つで、例えば外で地震にあった時だったら、はい、どんな、助けてくれる場所が実はたくさんあるんだよっていうこともね、知っておけば、はい外で被災して一人でこう戸惑うんじゃなくて、うん例えばコンビニエンスストアとかが災害時帰宅支援ステーションっていう風に、はい、阪神淡路大震災の後に、はい、関西が主に発端となって、こういう黄色いねハートが歩いてるマーク
あー、うんはい、皆さん一度は目にされたんじゃないでしょうか、
ね、意識すると、コンビニエンスストアとかにも貼ってあるんですよ。
貼ってありますか？
貼ってあります。
どのぐらいの大きさですか？
そんなに大きくないんですけど15センチ四方ぐらいなんですけどね、
はい、そばに行けば目につきますね、
はい、そうなんです。自動ドアとかの横あたりにいろんなところ確認するんですけど、三田市の、ね、ローソンとかセブンイレブンとか貼ってありますね。
あ、そうなんですね、
はいはい、でそこに行くと、もし災害にあってお家に帰りたくなると思うんですけれども、うん、帰る方が危険っていうこともたくさんあって、
道中が危ないですね。
そうなんです。でその時にこう24時間空いてるコンビニエンスストアとか、遅くまで空いてる例えばどこだったか、ジャパンとか、はい、はい、ディスカウントストアのジャパンとか、あとミスタードーナツさんとか、モスバーガーとか、気づくと結構貼ってあるので、
そういうのも、そうですね、
そう意識しておけば、あったってこう見つけることができるし、
また夏休みの、
そうです。
はい、自由研究の、
いいと思います
ね。
はい、
確認しながら動くと子どもさんの中にちゃんと残りますもんね。
めちゃくちゃ残りますし、調べる 意識しないとね、素通りなんですよね。
いや、もう一度も確認したことはないです。
ぜひぜひ。ね、はい。ここ、ハンドブックでも番外編になっているので、はい、はい。今までお話あんまりしたことがなかったと思うんですけど、
そうか、はい。
そうなんですよ。これもね、知っておくと、結構お家から、ね、学校からお家に帰るときに災害時、ね、そういう帰宅支援ステーションってどこだろうとか、思って見てもらうと、あると思います。
わかりました。この黄色いマーク、
はい、
冊子を持っていらっしゃらない方は、はい、ちょっと今日コンビニなど行かれる、はい、チャンスがありましたら、はい、15センチ角ぐらいで、はい、黄色で、ハートの形の下に足があるので、はい、ハートが歩いているような、はい、笑顔 の、はい、ちょっとデザインも入ってますけども、 その上にぐるりと回って書いてるのもありますね、
はい、
これ絶対チェックしていただいたら、はい、あったーって。
そう、
ハートはね、これはなんて言ったらいいかな、鉄痕のような感じかな、もう少し、
ね、ちょっとね、
ブルーよりはちょっとグレーの入ったような感じですね。
はい、帰宅ちゃんマークっていうそうです。
あ、帰宅ちゃんマーク
そうです、マークに名前ついてました。
そうだったんですね、はいはい、
で、災害時には徒歩帰宅する皆様を支援しますって書いてありますね。
そうなんですね、はい、それからもう一つ身近なお車、私もそうですけど、はい、車を運転していらっしゃる方には意外なところが、
はい、そうなんです。実は災害時サポートステーションとして国から指定されているのがガソリンスタンドになるんです ね、はい、でガソリンスタンドってすごく怖いイメージがあると思うんですけど、
とても危ない気がします。
ね、はい、阪神淡路大震災の時に火災がわーって広がった時にガソリン スタンドであちこち火災が止まったっていう事例が、
ガソリンスタンドがあるので止まった。
そうなんですよ。普通逆のイメージだと思うんですけど、はい、ガソリンスタンドってもともと危険物を扱っているので、コンクリートをすごく厚くしてあったりとか、丈夫に頑丈に作られているので、そこで火災が止まったということで国から指定されたのがこのガソリンスタンドの災害時サポートステーションというふうになってます。
はい、これもきっと目から鱗かなと、はい、
そうなんです。で、私が通っているガソリンスタンドにも貼ってあったんですね。
あ、そうですか。
貼ってあったと思って、
事務所に貼ってあるのかな。
ね、事務所、そうですね、事務所の
入り口
ところに、はい、お手洗い借りたりとかしたら多分分かると思うんですけど、はい、お店によって違うんですけど、でも働いてる人はそういう意識はやっぱりまだないみたいで、アルバイトの子とかは知らなかったっていうふうに言ってたり、あと無人のところもね、最近は多いので。
そうですね、
はい、でもね、丈夫だよとか、火災の時にね、燃えてるガソリンスタンドは危ないですけど、
はい、
燃えてないガソリンスタンドであれば、下手にいろんなとこ逃げるよりは安全と言われています。
そうですね、
はい、
外で起きたことっていうのはなかなかこの時間にちょっと皆さんにお伝えできてないけれども、
はい、
今日ちょっと急遽ですけども、はい、行動する中に、
はい、
じゃあこの最後に書いていただいている番外編のお話を改めて、
はい、そうですね、
外で地震にあったらご紹介ください。
はい、例えばスーパーとかであれば、はい、スーパーのカゴありますよね、カゴがねすごく丈夫にできていて、はい、私は皆さんにね、いつも防災講座させてもらうときはカゴ持って行って、このカゴがね皆さんを守りますよって言って、はい、カゴって、
はい、
ほら、お米を運んだりとか、かなり重たいものも運べますよね。
入れますね、
はい、なので災害時にはあれで頭を守ればヘルメットのような役割になります。
そ
う
なんです。かぶる時の注意点ありますか。
あります。頭にぴったりくっつけてしまうと、はい、そのまま物が落ちてくるの、痛みも一緒なので、
はい、
ちょっと15センチぐらい浮かせた状態でかぶっておくっていうのがポイントになります。
あ、そうなんですね、
はい、
そうすると最初の衝撃はカゴに当たって、
はい、
その勢いで手がこう下に降りたとしても
頭とかこの首の後ろを守られるので、
最初の衝撃、首の後ろも守れるのは確かに大きいので、
大きいので、でお子さんと一緒だったらお子さんも一緒にこう抱えながら入れてあげることもできるので、はい、もし揺れが来たと思った時はもう中身捨ててでもカゴかぶってくださいっていうふうにお伝えしてます。
そうなんですね。これはぜひ皆さん、
そうです、 何も準備しなくても知っていればできるので、
そうそう、今日はそういう情報がいろいろあります。
はい、はい、そうなんです。
だから意識する、覚えておく、
はい、
でね、意外と揺れた時に覚えてるものです。
あ、そうですか。それだったら一番、はい、ね、
私がその2回目の東日本大震災、はい、阪神淡路の後の、はい、受けた時にも思い出しましたのでね、はい、うんうんうん、でこうやって途中でいろんなお話も聞いてるものも思い出しましたので、はいはい、やっぱり1回聞いておくと、はい、非常時のお話なので普段はね違うところにきっと ね引き出しに入ってると思うんです。
入っちゃってるんですけど、
でも出てきます、
はい、うん、ね、知らないのとやっぱり聞いてるのと聞いてないのでは違いますよね、はい、
だからその時避難する時も両手を開けて、はい、で紐靴をしっかり縛って、はい、動きましょうというね、それをふっと思い出したので、はい、もう両手を開けて動こうとしましたので、は
い
は
い、いや素晴らしいと思います。やっぱ体験もねされてるのもありますし、
そうですね、それもありますけどね、うん、じゃあまず一つ目はスーパーの場合だったら、はい、上から落ちてくるものを防ぐためにも、はい、カゴをかぶる、
はい、かぶる、
でそれで10センチ15センチがちょっと浮かした状態 で、
はい、で揺れが収まるまでこう、はい、
しゃがみ込んで
いる、頭を守っておいてください。
はい、わかりました、はい、続いては、
はい、もしスーパーの子がなかったら持ってるカバンでもいいので、頭からちょっと15センチぐらい浮かせて、はい、学生さんだったら学生のカバンをこうやって15センチ浮かせて、頭と後ろ、首の後ろ守ってくださいねってお伝えしてます、
はい
はい、で次は乗り物やエスカレーターに乗るときなんですけど、必ずね、手すりを持ってほしいんですね。
あ、そうですね、はい、事故防止のためにもね、
はい、急激にねガタンってきた時に
止まった時の衝撃大きいですからね。
そうなんですよ、その時に上から自分も落ちてしまうし、で誰かを怪我させてしまうかもしれないし、はい、後ろからね人が倒れ込んできた時に、ね、
ちょっと勢いで倒されるかもしれませんね、
はいはい、なのでぜひ将棋倒しになってね怪我をしないように、そういうふうに急停止に備えて手すりを持ってくださいねってお伝えしてます。
今コロナ禍でなかなか触るものが嫌だなって思ってらっしゃるかもしれないけど、はい、手すりを持って
ちょっと軽く、私はねちょっと軽めに持って何かあった時にギュッて持っていくようにっていう感じ、
用意をして
よ、用意してます。確かにコロナ禍でグッとは持ちたくないな。
ただ今あちらこちらでも本当に消毒用のアルコールを置いてらっしゃるから、はいね、そこでとか、はい、なかったらちょっと洗面所に行って手を洗うとか、
はい、
建物の中だったら本当にどこかに手を洗う場所もきっとありますからね、はい、うん、エスカレーターの場合しっかり手すりを持っておく、
はい、置くです。
そしてエレベーターの場
合、そうなんです、エレベーターの時もねきっと焦ると思うんですけど、はい、今はね途中の最新のエレベーターだと最寄りの 駅というか階で止まるようになっているものもあるらしいですけれども、古いものもあると思うので、その場合はもう 全階押します。でなるべく止まったらもうそこで一旦降りといた方がいいです、はい、一回そこで閉じ込められてしまうと何時間も、
そうです、ね、
特に災害時はあちこちのエレベーターが止まってしまうと、はい、本当にいつ出れるかわからないので、
そうですね、
はい、
東京の地震の場合はホテルで私はあったんですけど、うん、17階、
はい、
階段で降りました、はい、もちろんエレベーター使っちゃいけないというのが分かってたので、
はい、
それで復旧したのはあれが2時46分復旧したのは夜の7時ですから5時間近いですよね、
うん、
だから何も建物に何もなくても、はい、点検のために乗れない、はい、安全のためにと、
う
ん、ことを考えるとやっぱり閉じ込められる可能性は大きいですね、はい、
そうなんです、
なんか開いたらすぐに出る、
はい、はい、全回押しといて、はいはい、止まって開いたらすぐに出ておくっていうのがすごく大事になります。
これは防犯にもいいですね。
そうですね、
何かあってちょっと危険な感じだったら、
はい、もう
はい、サッと押してスッと降りる、
はい、で避難するときはエレベーターを使わないっていうのもすごく大事です、
はい、
階段で降りる、
ね、何かでやっぱり聞いてたので、
はい、
もう絶対に階段でと、
うんうん、ね、焦るし空いてたら乗ってしまいそうになりますよね、
ガチですけど ね、
はい、でも出れなくなるかもっていう危険があるので、はい、
もうゆっくりゆっくり階段を降りていきました、
はいはい、もうぜひその方が逃げ場もね、いろんな階にも逃げれますので、
そうですね、
はい、
で街中はどうでしょうね。
街中はですね、例えばね、三宮とか大阪の梅田だったら地下街がありますよね。
あります、はい、
で地下街でいることが多いと 思うんですけど、その時に地下ってね怖いのはパニック
です。あ、そうですね、出口がどこかなとか、
はい、そうなんです、だけど必ず地下街には60メートルおきに出口を作るように設定されているのと、
おっしゃったのが60メートル、
はい、
60メートルと言いましたら、うん、私はあの水泳のコーチをしていたのでよくプールをね、はい、あの思うんですね。そうすると、
なるほど、
競争するあの長路のあれが50メートルと考えると、パニックにならなくても、うん、ちょっと歩けばあるんですよね。
あるんですよ、あるようにちゃんと作られているんですね。で、真っ暗になったとしても手をこうずっと沿っていくと、ええ、必ず
今携帯があるのでね、スマホでちょっと明かりも ね取れますから、うん、とにかくあのちょっと歩いていけば、はい、そんなに長く歩かなくて も
出口は必ずあると思って、
60メーターごとに、
はい、
そうですか、
まあ、左右があるのでね、
あ、それは言えます ね、 60メーターかは、そうですね、そう
ですけど、
そ
っか、はいはい、でも必ずあるので、うん、慌てない、パニックが一番怖いので、はい、出口に殺到したり。
地下街にいた方が安全なんですか？
あの揺れはあの少ない、半分ぐらいになると言われてます、地上よりも、はい、
あ、
はい、落ちてくるものもね、看板とか窓ガラスとか、ね、落ちてくることも考えてもだいぶ落ちてくるものも少ないと思うので、う
ん、はい、お店の棚はもしかしたら崩れるかもしれないけれど、はい、あのいわゆるおっしゃった上からのガラス、はい、看板が落ちてくることは少ないですよね。
そうです、はいはい、で揺れも半分と言われているので、だいぶ違うと思います。
じゃあ揺れが収まってから、はい、そのまま居続けた方がいいんですか、それとも
ある程度してから落ち着いて出ます。
やっぱり出た方がいい、
出た方がいいです。あの津波とかも、ね、ありますよね、
はい、今度言われてるね、はい、南海トラフの場合は、
南海トラフの場合は津波も来ると言われているので、例えば大阪梅田は0メートル海抜が低いの で、ね、海よりも低いところにあったりするので、
はい、
あの淀川をね登って、
そうそうそうですね、はい、シミュレーションでね、
そうなんです、
なかなか、
はい、で40分ぐらいで
発生から
梅田の方は水に浸かると言われてるんですね。
で神戸も海が近いですね。
そうなんです。でもあの四国とか、はい、淡路島の加減なのか分からないです、90分と言われてるんですね。
神戸は
90分と言われてるんですね、
はい、
でもずっと90分もね地下にいないで、
そうです
ね、はい、JR の線よりも上にでさらに高いビルに逃げなさいっていうふうに言われてます。
ということは揺れが収まったら、はい、とにかく落ち着いて、
そうです、
地上に
30分以上あるので、
そうですね、
はい、
30分はある、
あるので慌てずに地上に出て、で今度はその津波が来ない場所っていうのを、はい、JR の線よりも上山側に逃げなさいっていうふうに、
神戸だったら
梅田の方であれば津波避難ビルっていうのがあちこちにそういう備え あるんですね。丈夫な鉄筋の建物があって、
なんかマークがあるんです
よ。あるんですよ、津波 の逃げるこうマークがちゃんとあるんですよ。で調べてもらうと、あの大阪のあたりには結構たくさん津波避難ビルっていうのがあるので、そのビルの上の方に垂直避難してくださいっていうふうに言われてます。
あ、そうなんですね。
そうなんです、
はい、今日お聞きしたことは本当に何の準備もいりません。
そうです、
情報を覚えておくっていうことですね、
は
い、
そうなんです。
じゃあちょっと一曲お届けして、一、はい、曲の後復習のためにもう一度お伝えいただきたいと思います、はいはい、今日は11月に入って最初の水曜日、毎月第一水曜日は気軽にマイ防災をお送りしています。心と命を守るヒントのお話いただいた後は、ぜひ皆さんも今日から気軽にマイ防災を始めていただいて、心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。お話はいつものようにこの時間おなじみの防災士の天間由加さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は準備はいらない、
はい、
本当にあの覚えていただくだけで、
そうです、知ってるか知らないかだけなので、
はい、特にあの外というのは本当に日頃と違うので、
そうです、
揺れたら怖いですね。
怖いと思います。 はい、で家にも帰りたくなりますし、
なりますよね。
そうです。
で一人だったら本当にどうしようかと、
心細いと思います、ね、
だからここからもう一回復習になりますけども、はい、一人で困った時にはコンビニエンスストアとか、はい、ガソリンスタンド、
はい、
ここが非常時の災害時帰宅支援という場所になるわけですね、
はい、そうなんです。そういうふうに国からも指定されています、うん。
ガソリンスタンドも安全な場所、
はい、
日頃から危険なものを扱ってるから、はい、コンクリートも分厚いし、はい、だからそこが火元でない限りは、
はい、そうなんです。
一番安全ではないかと、
そこら辺の中では火災も止まるし安全ではないかと、丈夫で揺れにくかったり、はいはい、壊れにくかったりするので、安全というふうに指定されています。
でコンビニだったら、まあ、人もいらっしゃるし、はい、あのトイレとかいろんなもの、まあ、かなり落ちますけどね、コンビニの棚というのは。
はい、
でもその近くに行くことで誰かと出会えるので、
はい、
一人で不安な時にはコンビニエンスストア、それとかガソリンスタンド、
はい、
ここが災害時帰宅支援ステーションになるということですね、
はい、そうなんです、
はい、そして先ほど、ご紹介いただいた中ではエレベーター、
はい、
これはもう揺れを感じたら即全部の階を、まあ、下りだったら下に向けて、
はい、
上りだったら上に向けての階を全部押す、
はい、全部
で開いたらもう即出る、
はい、
そのビルが被害に遭わなくてもとにかく止まりますので、ね、
そうなんです。そうです、揺れで、ね、揺れを感知して止まったり、
はい、で止まったらその後安全を点検するまで動きません、
はい、
ですから、はい、一刻も早く開いた瞬間に出る、はい、
出る。
これお子さんにもお伝えしたいですね。
そうですね、マンションとかでもね、お家のマンションで閉じ込められてしまってね、災害の時って同時にどのマンションも揺れて止まってしまうし、ね、同じマンションでもいくつもエレベーターがあったりしますよね。
本当そうですね、
棟ごととかね、同じ棟でも大きかったらね、何機もあったりするので、そこが同時に止まって誰かがね閉じこもってしまってたら、
ね、
いつ助けてくれるかわからないので、なのでよくね、あのエレベーターの中に災害時閉じ込められた用の簡易トイレと、なんかこういう
そんな設備のある、
あ、あり、
はい、そうですか、
はい、
あ、そういうのを設置しているエレベーターも
あります。増えてるみたいです、東京とか特に、この、
はい、そうなんですね。
きっと困った方が大勢おられたんだと思います。
そうですね、うん。それからスーパーだったら、はい、あのカゴが
そうです
とても丈夫なので、
はい、
頭を守る頭と首を守るのに、はい、ぜひ使ってください。
そうです、大きなヘルメットみたいな、
で、はい、うん、で被る時の注意点としてはペタッと被るんではなくて頭から10センチから15センチほど浮かす、
はい、浮かせた状態で、
はい、そうすると上から落ちてきた時の最初の衝撃は救われるので、
だいぶ軽減されると思います、
ね、そうですね、うん、それで怪我が随分ね、
はい、
守れますね、怪我をしないでいける、
はい、
そしてもう一つ、一曲お送りする前に伺ったのが地下街、
はい、
関西は多いですよね。
そうなんです、ね、大阪梅田だったり、ね、うん、難波も地下がありますし、はい、三宮もそうですよ ね、
ありますね、
お買い物の、ね、ところで、
はいはい、そうすると揺れは地上の半分ぐらいだから、揺れをまずはそこでしのぐ、
はい、
慌てないで、
慌てないのが、電気もねきっと消えてしまって
一瞬で、ね、そうですね、
誰かがパニックになっちゃったりとかするかも、はい、知れないんですけど、うんうん、パニックがとにかく一番怖いので、はい、
じゃあじっとして揺れを待つ、
はい、
これがみんなが守れたら一番いいですね。
そうなんです、そうなんです、パニックに巻き込まれないように、自分は平静を保っていればそっちの方にバーって逃げようとかって思わなくて、うん、行くて済むと思うので、はい、人混みよりもとにかく60メートルに一つ出口を作るようになっているので、あっちに逃げなくてもこっち側にも、ね、逃げ道があるっていう、
はい、そうですね、
はい、一箇所に固まってしまうよりも、はい、
だから落ち着いて、はい、あの冷静が保てる人がいたら大丈夫ですよっていう声を出すのもいいですね。
そうなんです、大丈夫ですよって、地下の方が揺れませんよとか、
うん、
知識があれば、
そうですね、そうそう、それをちゃんとお伝えする、
ね、はいはい、出口は60メートルにありますよとか、うん、もし言える余裕があれば、 皆さん理解すれば収まったりできると思うので、うん、どうなるかわからないのでパニックになりますよね、
うん、そうなんです。先が読めない、
先が読めない、命が危険っていう、ね、
だからこんなとこにいたら大変だと、
ね、自分の中の非常事態宣言がそうになっちゃうので、
はい、
発動しちゃって、まあ、心臓がドキドキしちゃうので、
だからちゃんと分かってる、だから今お聞きの方はぜひそういう時には落ち着いて、はい、揺れが収まるまでじっとしてる、
はい、
そして揺れが収まったらできれば一刻も早く地上に、
はい、落ち着いて30分は浸水とかもないので、
津波での浸水を考えるとないので、その間に地上に出るには60メーターごとに一つあると、はい、それがまあ左右にあるので、もしかしたら120メートルごとに同じ側にはなるかもしれないけど、はいはい、でも30分はかからないですからね。
そうです、そうです。
落ち着いて出ましょうっていうことをまたね、声をかけて、はい、大丈夫です、落ち着きましょう、はい、60メーターごとにありますからって言ったら、はい、両サイドに、まあ、確かいっぱいだったらそれぞれがいたら、はい、ここにあったって言ったらそこから出る人もあるでしょうしね、はい、
う
ん、
そうです。
だから落ち着きましょうっていう声をかけたり、
はい、大丈夫です、その声かけできっとパニックもねちょっと収まると思いますし、ね、
だから根拠のある60メーターごとに出口がありますとか、
って作ってますって、
いいですね、はい、そして津波が届くのが大阪だったら40分と言われている、
梅田は40分と言われています。
また大阪の別の場所は違いますね、
場所によってちょっと違うので、でも調べることもできるの で、ね、
これはどうすれば分かりますか。
そういうアプリもあったり、
はい、ここホームページではどうでしょうか。
いろんなね、例えば大阪津波とかやると、うん、地点ごとの津波の高さが出たり、はい、予測の、出たりするので、はい、
じゃあご自分の
あらかじめ、ね、もし毎日通勤で通われる方だったら、うん、自分の働いてるビルはどうかなとか調べ、
ね、
はい、調べておくこともできるので、
よくショッピングに行く、はい、地下街はどうかなっていうのは見ておくのは、
はい、
これはね本当にそのぐらいの手間はね、はい、ちょっとかけていただいて、はい、準備はいらないの で、
そうです、
何かを買いに行くとかね、はい、備えるはないので、はい、心の準備と思って、
そうです、
そ
うです。
そして神戸は、はい、90分とおっしゃってましたね、
はい、90分と言われてます、うん、はい、予測では なんですけど、
はい、考えると地下街から出るには十分にまず時間がある、
はい、
そして出た後は、はい、津波を避けることになる、はい、津波、はい、避難ビルですか、
ビルというのが、はい、大阪にもあります、ますし、多分ね、西宮とかにももちろんたくさん、西宮市はこの間防災講座させてもらって調べたら、はい、かなりたくさんの津波避難ビルがありました。
マンションなどでもね、そういう、こう共有してるところありますね、
丈夫な、はい、ビルで高さがあるところにちゃんと津波避難ビルのマークがついてました、
そのマークもぜひ皆さんちょっとね、宿題だと思って、
ぜひぜひそう調べてみてもらったら、
ね、そういう知識を備えることで心の準備ができるっていうのは、
はい、全然違うと思います、
大きいですね、はい、だから今日覚えていただくのは、地下街にいたらまずは揺れが収まるまでじっとしている、はい、揺れが収まったら速やかに出口があるので、はい、もう数字を、ね、覚えるのが難しかったら、はい、そんなに遠くない場所にある、はい、
ある
だけでいいです、ね、はい、それで長いプールのちょっと先ぐらいにはあるぐらい、それを持っていただいたら、はい、それからコンビニやガソリンスタンドが利用できますよ、
はい、助けてくれる場所になりますから、そういう交通情報だったりとか、あとトイレ貸してもらったり、水道水をもらえるような、う
ん、それは言っていいわけですね。
そうなんです、そういう場所として国から指定されているの で、うん、はい、で24時間、ね、コンビニエンスストアだったら空いてるので、
はい、
外で地震にあった時に一番怖いのは、家族のことが心配だし早く家に帰りたいって言って、はい、お家に帰ろうとしちゃう方が危険だったりするので、
帰って、
はい、はい、なので、はい、どこが自分の会社の行き道とか学校の行き帰りで災害時、ね、帰宅ステーション支援ステーションになるのかなっていうのを調べてもらうと結構あると思います。
そうですね、はい、そして東北の方でも言われた天電湖っていうね、
そうです、
ねね、これはもう
津波の時は、
だから災害はやっぱりまずは自分自身が、
そうなんです、
一人一人
本当に自立しないといけないなと思いますけど、
子供さんでもってことですね。
そうなんです、子供さんでもその場所から安全な場所にね、津波っていうのはね、いつ その30分40分の間に来てしまうとなると、うん、お母さん大丈夫かなって帰ってる間に飲まれちゃった人とかも、ね、たくさんおられましたよね。
東日本そうでしたね。た探しに行ってっていうことで、ね、ありましたから。そ
うでも本当にお一人お一人が知って行動できるようにっていう知識も大事だなって思いました、
はい。今日は本当になかなか私が10のヒントということで、はい、1から10までいったらまた1に戻るという、はい、まあ、これもとっても大切なことをまとめていただいているんですが、はい、今日番外編という、はい、一番後ろに冊子に出ている、はい、そのお話をいただきました。なかなか冊子が皆さんのところに ね、ちょっとお届けできてないので、はい、スタジオ前に防災ノートという、はい、とても上手にこう作ってらっしゃる、これは折りたたむと生徒手帳に挟める大きさ、
はい、を目指したんですけど、
ちょっと大きいんですか。
ちょっと大きいかもしれないです。お財布とかそういう、
でも本当に入ります、
はいはい、スケジュール帳とか
名刺の一回り大きい感じでしょうか ね、はい、ですからこれを見ていただいたら、はい、今日のお話、
はい、
ほとんどが出ています。
そうだと思います。
そして折りたたむことでご自分の中面にはそれぞれの覚えておきたいことなども書けるようになっていますから、うん、はいはい、これは、先ほどお話しした災害時帰宅支援ステーションのマークも入っていますのでね、はい、情報がいろいろありますからぜひお持ち帰りいただいて、はい、これはぜひぜひ皆さんお持ち帰りいただけるようにスタジオ前に設置しておりますので、はい、ぜひお持ち帰りいただきたいと思います、
はい、
では来月もまたよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。そして今日の再放送11月25日の水曜日夜9時からお送りしてまいります。そして明日の朝までにはまたアーカイブでお聞きいただけるようにホームページ、そしてスマホでもお聞きいただけますから、こちらでもぜひお聞きください。次回は12月2日の水曜日、もう冬、
本当です、ね、
冬です。また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。